皆さんこんにちは、大場です。
おそこです。
きたきたカフェ第237回です。
はい、
収録してるのが8月2日金曜日の夜なんですけれども、
はい、
もう暑いですねとか言っても仕方がないですよね。
そうだね。もうなんか、ああ、なんか本気出してきたなと思って
北海道とか東北の一部を除いたら、あとはもう激烈に暑いんで、
うん、
どこに行っても同じというか、むしろうちの近所よりも沖縄の方の最高気温が少し低いんじゃないかみたいなね、よくわからん状況に今なってますが、
沖縄のが過ごしやすい気がするよ。
朝もね、日が昇るぐらいまではいくらか涼しいけどね、もう日が差し込んできた瞬間に、うん、もう即冷房入れないと無理っす、
ね、うんうん、
電気代がいくらかかろうがもう冷房入れるしかないっすみたいな。
いや、なんかさ、朝方だからまだ涼しいからっつってさ、ちょっとまだ我慢できるからっつってさ、うん、言うとさ、そこでもうだってどんどん体力も水分も奪われてさ、やっぱ危ないよね。
夜寝るときも前はさ、エアコンのタイマーも1時間とか2時間ぐらいで大丈夫だったけど、
うん、
今はもう5時間とかつけてるよ、自分は。
うん、どん。
そしたら3時頃に目が覚めて、まあいくらか気温が下がってるんで、うん、あとは窓開けて扇風機回したらまあいいかなぐらいになってるけどね。
うん。でも6時ぐらいになったらもうやばくない？
そうなんや。だから結局、エアコンつけてない時間の方がはるかに短いというね。
うん。まあでも今しょうがないよ。
今の収録してるのが2階にある自分の部屋なんですけど、
うん、
やっぱり1階より2階の方が暑いんですよ。
そうね。
空気がね、こもってるというか、まあこの部屋は今、涼しいからいいけど、
うん、
2階の廊下部分に出るともう空気がすごいの。圧がかかるというか、もわーっとする感じで。ちょっとな、
うん、
今日夕方ご飯を炊かないといけないけど、当然そのダイニングに炊飯器って置いてるけど、
うん、
これだけ暑いで冷房をつけてるのに、ここで炊飯器からね、あったかい蒸気が出るのはたまらんっつって、結局炊飯器を玄関に持って行って、玄関でご飯炊きました。まあ誰が来るわけでもないしね。
いや、そうだけど、すごい技使ってくんね。
いや、今日初めてそれを思いついたよ。あ、そうすれば、うん、この熱気と、うん、ご飯の、まあ、炊ける時の匂いね、これが困らなくていいやというのに気がつきまして、
うん、
うん、今後昼間ご飯を炊く時はこの手を使おうと、
うん、
玄関先に炊飯器が置いたような、なかなかシュールな光景でしたよ。
いや、そりゃそうだよ。ちょっとうっかり宅急便でも来たら玄関開けてびっくりするよね。
まあそんな感じでね、皆様方も本当に暑さ対策ね、頑張ってらっしゃると思いますけれども。
うん。
うさこの方は大丈夫ですか？
まあでもね、まあ私もちょっとエアコンずっと使ってるけど。
うん。
まあ、なんていうの？やっぱね、こう、会社行かなきゃいけないじゃん。で、外出るじゃん。
うん
うん、なんか外出て、うわって思うんだけどさ。
うん。
それでもね、それでもなんかね、耐えられるんだよね。なんかさ、去年だったらさ、本当にね、うん、なんていうの？一瞬外出ただけでなんか、体から汗が吹き出して、なんかデブの象徴みたいなさ、常に汗っかきみたいなさ、そんな感じの、あれだったんだけど。
はあ、
なんかね、今年なんか、暑いなとは思うけど、全然汗かかなくてさ、うん、なんかやっぱり私なんかちょっと慣れたのかしら、ふふんとか思いながら。
いや、それ逆にちょっと怖くない？この暑いのに汗出てないっていうのは。
逆にやばい。そうね、今喋りながらちょっと思った。逆にやばいかもしれんと思って。
いや、生まれも育ちのもさ、九州の私もちゃんと汗かいてますからね。
本当、やば、私最近なんかね、汗かかないんだけど。
それ水分が足りてないのか、ちょっと体の新陳代謝がおかしいのか、体温調節機能がどっか変になってるとか。いや、汗かくでしょ、やっぱり。
いや、汗ね。そうね。なんかね、わかんない。あんまりかかない。本当にね、ほとんど汗かかなくなった。
ちょっと怖いね、それは。
やばいかもしれない。
食事はちゃんとしてますか？
そうだね。基本パンの耳かうどんかラーメン。なんていうの？袋ラーメンあるじゃん。なんていうの？
札幌一番とかうまかっちゃんとかそんなやつかな？
そんな的なね。
うん。
そこに、野菜とかさ、肉とか野菜、炒めたものを乗っけて食べるとか、何かしら、こうね、まあ、冷たいうどんでもさ、何かしら、こう、ちょっと乗っけて食べるとかはしてるけど、そうだね、なんかね、そう、ご飯食べないんだよね。炊飯器はあるんだけどさ。
まあご飯炊くと暑いしね。
そう。ね。まあ、だから、まあ、いいかなと思って。だから、基本食べてるよ。
パンの耳とうどんとラーメン、まあ、炭水化物はまあ十分ですね。
まあ、あと、鶏肉ね。
現在無職の私もね、これだけ暑いと一日家におるっていうのも逆につらいんで、まあ買い物とかはね、近所のスーパーとか、ちょっと離れたイオンとかに行って、まあそこでね、涼んだりするわけですけど、まああとは映画館に行くとか。ただ、その目的地までにたどり着く車の中がまた暑くてさ。ね、いくらエアコンつけてても強烈な直射日光を防げんからさ。どうしたもんかいなという感じで。
あれなんかやってないの？手袋とか。
一応日焼け止めのクリームは塗ってますけどね。さす
ああ、
が
偉い
に。
ね。
いや、もう今年の夏初めてですよ。妻が買ってきてくれて、もう塗った方がいいよって言われて。あまりに強烈だから、まあ、両腕と、首の後ろとか。少し前に、ちょっと肩こりがして、アンメルズ系の塗り薬をね、肩と首の後ろに塗ったんですよ。で、その後、強烈な直射日光を浴びたら、多分それの薬の影響とは思うんだけど、自分皮膚が弱いところもあるんで、炎症を起こして真っ赤っかになってしまって、日焼けの激しいみたいな。うん。最初なんでこんなに赤くなって痛いんかわからなくて、ずっと考えてたら、あ、そうか、薬塗ったせいか。で、そこに強烈なね、紫外線が当たったからだ、つって。その時皮膚科に行ってね、薬もらって、まあ、2、3日ですぐ治ったけど。で、それ以降は気をつけて、UV 対策の、クリーム塗るようにしましたけどね。気休めかもしれないけど、まあ、しないよりはマシだろうと思って。
そうね。
ね。塗ったところでね、暑さは防げないからね、やっぱし。
まあね。
日焼けしないけど暑いだけというね。まあ、そんな感じでね。多少は外に出るけれども、今日はもうほとんど家にいましたね。
いや、もうね、何にも用事なかったら引きこもってた方がいいよ。本当に。
お昼ご飯食べてからスポーツジムに行って運動はちょっとしたけど、もうそれ以外は家にいましたね。強制的に運動しておかないと、本当に引きこもってさ、体力衰えし筋力も落ちてしまうんで。まあね、若くないんでね、最低限の運動はしておかなくちゃいけないなと思って行ってるんですけどね。
なんかね、私今日もさ、思ってたんだけど、なんていうの、太ももがさ、重いんだよね、すごい、なんていうの。足に力入んないっていうかさ、なんか体が全体が重いっていうかさ、もう、でもデブだけどさ、そういう重さじゃなくてさ、あと体が重いよね、動かないっていうさ。
それやっぱり筋力が落ちてるということかな。
まあ、動かないからね。動く仕事でもないからね、ずっとなんか机に座ってね、椅子座ってさ、パソコン見てる仕事だから、しゃあないけど、それにしては、みたいなさ、なんかね、全然ちょっと足が前に動かない、なんかやっと歩ってるみたいな感じでさ。
まあそれ単純に運動不足じゃないかね。
でさ、運動不足だからと思って、運動すればいいじゃんって思うじゃん。で、運動したら痩せるし、一石二鳥じゃんって思うじゃん。なんていうの？なんか世の女性たちはみんなどうやって痩せてんだろうみたいな。 どうやってそんな体になってんのみたいな。何食って生きてんだみたいなさ。なんか、もうね、分かってんね、頭では分かってんだけど、もうね、
うん、
体が動かないんだよ、本当に。痩せたいし、動いた方がいいのは分かってるけど、体が動かないときはどうしたらいいんですかみたいな。もうね、なんかさ、機械でもつけて無理やり強制的に動かせてもらってる方がいいな、みたいな。それぐらいしないと私ちょっと無理かも、みたいな。
うん。だからまさしく自分がそれで、もうお金払ってるからさ、無駄にしないために行かざるを得ないというふうに追い込んで運動してるみたいな。そうじゃないと、この暑いのにさ、うん、ウォーキングとか絶対できないし、
うん、
しようと思ったらもう本当にさ、日が昇る前に朝の5時とかさ、
うん
うん、その頃だったらまだ歩けるけどね、もう7時以降とか絶対無理なんで。
いや、無理やね。
そういえばね、うちの近所に、割と年配の女性の人が、大型犬をね、レトリバーだったかな、うん、まあ、散歩させてて、
うん、
まあ、その女性も割と、多分、自分よりも少し上ぐらいかな。で、犬の方も多分結構お年寄りの犬と思うんだけど、
うん、
割とこう、大型犬だから、まあ、のんびり、ゆったりゆったり歩くわけですよ。
うん、
犬疲れてきたら、もう散歩の途中で道端にね、もう本当にこう不正状態でもパタンとこう横たわって、
うん、
こう水とかもらって飲むけど、うん、飼い主さんが引っ張ってもなんしようにしても全く動かんわけよ、
うん、
で芝とかさ、その小型犬とかだったらさ、まだこうね抱っこすることもできるけど、うん、大型犬だからとても女性では抱っこできないし、おそらく自分でもちょっときついみたいな感じで、うんで、昨日だったかな、うちの妻が買い物に行こうと車出そうとしたら、うちの車庫の前で、その伏せ状態になってて、うちの向かい側の家のとこがちょうどこう影になってたから涼しいんで、まあ、そこでね、休んでたらしいけど、うん、で、車出そうとしたら飼い主さんも焦って、うん、すいません、すいませんって言っても、犬がガンとして動かないと。まあ、妻の車軽だから、まあ、大丈夫ですよって言って、ことなきを得たらしいけど、うん、今朝も自分が窓のカーテンをこう閉めようとしてふっと見たら、今度はうちの斜め向かい側の家の影のところにやっぱり同じ体勢でぐてーっと座ってて、ね、飼い主さんがどうしようかなみたいなね、顔してたけど、もうそれもね、8時ぐらいだったからもう結構暑いわけよ。
暑いね。
もうちょっと早くね、散歩させればいいのになと思ってね。いや、犬もね、暑いと思うしさ。
いや、本当だよ。
で、アスファルトも暑くなるから、犬の肉球大丈夫かなと思って。やけどするんじゃなかろうかと。
やけどするよね。うん。
もう腹ばいになったよ。ね、俺は動かんぞ、みたいな感じでね、ぐてーっとしてましたけど。
いやだってもう、俺は動かんもいいけど、動かなかったら動かなかっただけ余計熱くなるよ、君、みたいな。
やっぱりね、犬は散歩をしないといけないし、ね。
うん。
いやそういうの見てたら、いや、犬もね、可愛いと思うけど、ちょっとなーと思ってね、とてもうち飼えんわ、と。
いやー結構もうさ、若くないから無理よね。まだ20代、30代とかならさ、体力もあるからさ、うん、あれだけど。
もう室内犬しかね。
いや、ほんとね。うん。
いや、芝とか好きだけど、やっぱ芝はね、桃屋のおっさんのところもそうだけどさ、散歩させないとね、うん、絶対ダメなんで。いや、とても飼えんわ、と思って。
うん。うん、
まあ、猫でもいいんだけどね。まあ、猫は猫でまた大変なところがね、いろいろあるから。どちらにしてもね、部屋の中毛だらけになるしね。
じゃああれは金魚
哺乳類系がなんかやっぱりさ、意思疎通ができるじゃないですか。まあ、金魚も意思疎通できなくはないけどね。
うん、じゃあイグアナとかでいいじゃん。
昔、セキセイインコとかいたけどね。まあ、金魚もいたけどね。
あ、いたね、それは昔。泣いてたね。
いや、でもね、うん、こう、仕事辞めたらね、ゆっくり犬でも飼おうかとかいう話をね、してたんだけど、
うん、
この炎天下の散歩を考えると、とても無理だなと。
そうだね。
かといって、夏場はずっと家にね、おらせるってわけいかないしね。いや、本当にね、犬飼ってる皆さん大変と思いますよ。
うん、まあ、それをさ、逆で言えば、北海道の冬ね。 いや、それこそさ、歌じゃないけど、犬はさ、もう雪の中わっさわっさ行くじゃん。まあ、散歩するっていうか、なんか遊びに行くみたいなさ、なんか飼い主がなんか、やたらなんか引っ張られて、ああ、みたいな。それはそれで辛いけどね。
この前、YouTube で見てた動画が、カナダ在住の日本人の人が柴犬飼ってて、で、その冬のそのカナダの山岳地帯をこう犬と一緒に歩いていくというのをやっててさ、いやー、柴たくましいなと思ったよ。日本とはね、もうもちろん風景もね、めちゃくちゃすごいいいところで、本当に絵になるような山岳地帯、雪が積もってるところをね、歩いていってるけど、いや、このすごい 雪の中を柴突進していくなと思ってね、感心しながら見ましたけどね。いや、本当はね、柴飼いたいんですけどね。
まあ、それか、もう、柴っていう女の子を飼うか。お、柴、おいで、と。散歩行くよ、とか言って。
つうか、いや、そもそも論として我が家に女性をもう一人おらせるっていうのは大丈夫なんでしょうか。私は大変なことになりそうなんですけど。
いや、ペットだからとか言って。この人ペットだからとか言って。
それコンプライアンス的になんかいよいよ問題ある発言という気がしますが、大丈夫ですかね。
だから、ちゃんとね、いつも首輪つけてんだよ。ね。首輪つけてさ、
もうなんか、
猫、
なんか、い、
犬耳つけてさ。
それいろんな意味でやばいぞ、その話は。まあ私そういう趣味はないので。まあ裏を返せば、うさこ自身が首輪をつけてもらいたいと思ってるのかもしれないけど。
いやー、私、つけてもらいたい人は一人しかいないから、もうさ、その飼い主以外はもうちょっといりません、みたい
いや、別
私
に
の、
私もあなたに首輪はつけたかないですよ。
まあ、私もどんな人でもちょっと嫌だけど、もうその飼い主の前に出たら、もうどうぞ首輪をつけください、みたいな。忠犬ハチ公みたいになるからね。
まあ、尻尾はないけど、尻尾をパタパタと振って。
いや、私ね、本
は
当、私にもし尻尾があるんだとしたらね、もう間違いなくなんかちぎれるぐらいブンブン振り回してるね。その人の前行ったら。
ということでね、皆様方、ね、推しの前で尻尾を振りまくるうさこの姿をぜひね、妄想していただきたいと思います。
いや、多分ね、奈緒さんとかゆかさんあたりはね、あーって言うわ。あーわかるみたいな。
だろうね、みたいなね。
そうそう、だろうねって。
ああ、うさこ首輪つけてもらって喜んでる、いいね、みたいな感じで。遠い目をして言うんだろうね。
いや、本当なんか、もしも首輪なんかつけられようもんなら、本当よだれ垂らして喜ぶよね。
だんだんなんかやばい話に行ってるような気がす るん
なん
で、
だ、
ちょっ
ど
と
んな話やねん。
はい。ちょっと軌道修正しましょう。
はい。
日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日のセブンデイズ。YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で検索検索。
今週もいくつか感想いただきましたので、ここで紹介したいと思います。まずはステディさんからですね。236フレーバー聞いた大場さんのインスタにうさこグラビアはよといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですかね、前回の浮き輪の話でしょうか。
ああ、浮き輪ね。いやー、あんなのやったらちょっともうダメじゃない。
そういえばね、前回の収録終わった後ね、リビングに降りていって、うちの妻に、いやー、うさこの方が浮き輪がねえって話をしたらね、うちの妻が、わかる。それ、本当にわかるって言ったよね。ものすごくうなずいてたよ。
でしょう、奥さんね。
うん、だから次、うちに来た時には、ぜひ二人で、浮き輪談義をしてください。あ、その時は私は、席外しますので、まあ女性同士、心置きなく、なんならお互いの浮き輪を見せ合ってですね、語り合ってください。
いや、私こんなに雪がついちゃってとか言って。
私もよ、みたいな感じで。なかなかシュールな光景ですけどね。
シュールすぎる。
ステディさんも、まあそういうね、浮き輪の写真を見たいと思ってこういうね、うん、あの感想を送っていただいたと思うんですけれども。う
ん、いや、マジ変態やで。そんな見たいとか。
これきっとね、本当は見たいけど、さ、直接うさこに写真送ってくださいっていうのはあれだと思って、大場さんのインスタにという形でさ、間接的に入手しようと考えてるんじゃないかと。
いや、別にそれはそれでいいけど、それやって大場さんのアカウントがバンになっても私知らないからね。
じゃとりあえず、うさこ、リアルの浮き輪を買ってさ、
うん、
浮き輪をね、体にほら、で、それ写真自撮りしてもらって送ってもらったらさ、まあ顔は隠すんで。で、私が一言コメントにね、うさこの浮き輪と書いて、インスタに上げるんで。
あ、それなら大丈夫かもね。
どれだけいいねがつくか。逆にそれでいいねつけてくれた人がいたら、ちょっと自分、フォロー外すかもしれないけど。
いや、そんなこと言ったら、おばさんにフォローはさ外されるからいいねしないとこってみんななるじゃんね。
まあ、もしね、自分のインスタの方に、うさこの浮き輪の写真がアップされたら、まあ、ステディさんはぜひそれをね、永久保存版にしていただいて、はい、大事に眺めてください。
うん、待ち受けにしてね。うん、
うわぁ。はい、お次は、芹沢智之さんからですね。
はい。
これですね、まあ、きたきたカフェの他に MCU ラジオと片隅のハッシュタグもつけてあるんですが、
うん、
MCU ラジオでデッドプール&ウルヴァリン回更新されたけど未鑑賞なので北九州の片隅第782回北北カフェ236フレーバーを聞き返す最高ですねという大場さんの一言で一気に見たい気持ちが高まってきたが仕事の都合もありスケジュール合うか微妙かもといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この8月1日2日からやっぱり夏休み用の映画がどんどん公開されてまして、
うん、
インサイドヘッド2とか、
うん、
僕のヒーローアカデミアとか、
うん、
なのでどのシネコンもスクリーンの奪い合いがねすごい状況に今なってるんで、
うん、
デッドプールも公開の時よりも上映回数はやっぱり減ってますね。どうしても
まあね、次々今新作出てくるんだろうから、まあ、しゃあないっちゃしゃあないけどね。
インサイドヘッドはアメリカで壮絶になんかヒットしてて、アナ雪の興行収入を超えたとかいうニュース見ましたけどね。
え、そんなすごい映画なの？
うん、みたいね。
うーん。
自分もね、収録ベースの昨日映画行ったんですよ。ツイスターズというね、竜巻の映画を。見に行ったんですけど、
うん、
やっぱりその夏休み入ってるんで、インサイドヘッドを見に行く、その、まあ小学生ぐらいの子供さんを連れたお父さんお母さんたち、家族連れのグループは結構いましたね。
だろうね。
あとはまああれもやってるからね、今ミニオンもやってるんで。
はあ。
小さい子供さんは多分そのあたりを行くんかなという感じでね。
うん、うん。
そういえば、マーヤさんもデッドプール見に行ってて、
うん。
ポッドキャストで喋ってましたね。はじめとアロマで。
ほんと。
アロマの番組でデッドプールを語るというね。
すごいね。
自分関係者ではないけど、喋っていただきありがとうございますというね、うん、コメントをしましたけど。何者だお前は、みたいなね。というわけでね、デッドプール&ウルヴァリン。まあ、まだしばらく上映されてると思いますけれども、映画館で見ていただければと思いますです、うん、
はい。
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 はい。そしてお次はアポロさんから、令和6年7月31日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト丸に、この中で北北カフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週いただいたハッシュタグはこの3件ですね。はい、ありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございました。
リスナー数15名のこの番組なんですけれどもね、15名のうち3名の方が感想いただけるというのは非常に確率的に高いもんじゃないかとね思いますんで、
うん、十分十分
自分もそうだけど、ポッドキャストの感想をね、SNS に上げるっていうのもさ、
うん、
そういうのに大変っちゃ大変だしね。
いや、大変よね。
ね、本当にね、ありがたいことですよ。
うん。
まあ、アポロさんみたいにね、数が多い方はね、まあその、各番組のハッシュタグをこう、ずらずらっと並べてるけど、これはこれでまたすごいしね、うん、本当に何番組聞いてるんですかみたいな。
本当だよね。
アポロさんとか、椿ライドとかさ、ね、
うん、
こういった人たち、うん、もう超ヘビーリスナーはさ、もう空き時間全部ポッドキャスト聞いてるんじゃないかろうかと。
いや、本当にそ、本当そんな感じする。
ねえ。もうさ、仕事してるときとさ、うん、寝てるとき以外は全部ポッドキャスト聞いてるんじゃないかと。
うん。
思うぐらいに聞いてますからね。
いや、もうそれもすごいけど、それだけいろんな番組聞いてる人がさ、うちの番組聞いてるってすごくない、うん、こんないっぱい数ある中でさ。
そうね。
なんか、だってずっと聞いてるでしょ？アポロさんとかだってさ。
ありがたいですね、
うん、
この番組面白いですかっていうふうにね、正面聞いてちょっとお尋ねしてみたいですけどね。なぜ聞いてるんですかと。
うん、いや、こういう人は、ね、自分に刺さらなかったら聞かないとは思うんだけど、どこが刺さってきたら聞きたいよね、うん、ちょっとね。
これはもうさ、どのポッドキャストでもそうと思うけど、刺さらない限り聞かないじゃないですか、う
ん、いや、聞かないよ。
テレビやラジオと違ってさ、つけたら流れてたっていうのがわけじゃないからね。
自分で選んで聞くからね。
そうそう、番組選んで検索してポチッとしないとポッドキャストで聞けないから、うん、ね、漠然と、うん、なんかそのアプリ立ち上げたら自動的に声が流れてきましたというわけじゃないんで、
うん、
まあそう思うとね、このうちの番組を聞いていただいてるこの少数精鋭のリスナーの皆様方は、うん、非常にお目が高いというか、う
ん、お目が高いの。
いろんな意味でお目が高いというか、あのうさこの浮き輪ネタを聞いて喜んでらっしゃるという、すごいちょっとおかしい人たちかもしれませんけれども、
う
ん、
あ、そうだね。
あの、よくも悪くも波の人たちではないなという気がしますね。
いや、だ、確かにそれはそうね。
例えば宇宙話の大ファンですとかさ、
うん、
古典ラジオの大ファンですとかいう方々とはちょっとね、うん、人種が違うんじゃないかと思いますね。
そうだね。
うん。だってね、ああいった番組を聞けばさ、やっぱりこういろいろ身につくこともあるしさ、ね、
うんうん、
知識も得られてさ、なんか人生得することもあると思うんですよ、
うん、ね、
宇宙のこと知るとか、うん、歴史のこと知るとかさ、うちの番組聞いて何得することがあるんでしょうか。
なんか人生にプラスになること一つもないけどね。
こうやって喋ってる我々二人はさ、まあそれはそれで楽しくやらせていただいてるんですけれども、うん、ね、
うんうん、
まあずっとね聞いていただいてる、まあかれこれもう6年半ぐらいですかやってますけれども、
うんうん、
ね、いやもうありがたいというか申し訳ないというか、大丈夫ですかと心配になりますけれどもね。
ね、なんかね、貴重な時間使わせてね、こんなの聞かせられて ね。
いやいや、本当に申し訳ないです。まあもしかしたらね、この我々の拙い喋りを聞いてる間だけね、あまりのあの、ひどさに熱さを忘れてしまうのかもしれませんけれども。
うん、ああ、それならいいけどね。
ねえ、おさこが首輪つけられて尻尾振ってる姿を想像して、まあその間だけでもあまりのことに熱さを忘れてしまうとか。
そうだね。いや、ね、ちょっと普通の人だったら引くよね、普通に。
そういうポッドキャストが世の中に一つぐらいあってもいいかもしれません。
うん、
まあ、間違っても、ポッドキャストアワードとかにはね、もう縁もゆかりもない番組ですけれども。
うん
うん、あとは、まあ、自分今週、まあ、喋りたいことは大体喋りましたけど、うさこの方は何かありますか？
ないです。あのね、今日ね、あの、まあ、今日も仕事だったんだけど。
いや、ちょっと、いや、ちょっと待ってよ。いや、なんでさ、ないですと言った直後に間髪入れずにそのまま話が繋がっていくのよ。あるじゃん、喋ること。
いや、別に話したいことはないんだけど、あのね、はあ、今日、
はいはい、
今日お仕事でさ、まあ、あのね、いつもちょっと8時ちょい過ぎるんだよね、帰ってくるのが。
うんうん、
だから今日もさ、8時から大丈夫って聞かれて、いや、ちょっと過ぎるかもって言って連絡してさ。
はいはい。
で、まあ、今日もね、急いで帰ってきてこの時間だったのよ。LINE 入れた時間がね。
ああ、すいませんね。
うん。で、もう本当に何にもしないで帰ってきた直後に今これ撮ってるからさ。
うん。
もうね、とりあえずね、まあ、早く終わらせてご飯食べたいです。
申し訳ない。本当すいませんね。
いえいえ。
じゃあもう、うさこは空腹に耐えかねてますんで、今週はちょっと短めにね、うん、この辺りで終わろうかと思います。
はい。
はい。それでは、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。